明かしさせていただきます。一言お祈りをします。天のお父様、本当にこの賛美に預かれるということがどんなに大きな特権であり恵みであるか、本当にこのように主の臨在の中に入っていけることを心から感謝をします。どうぞ今日もあなただけが主役ですから、あなたご自身が私たちと出会い、そして私たちを導き、そしてあなたの愛の中に留まっていけるように助けてください。心から期待し感謝をします。主の御名によって、アーメン。今日は証しをさせていただきたいと思いますけれども、先週土曜日から天草と福岡の方の御用に行ってまいりました。本当に皆さんのお祈りに支えられて帰ってきました。感謝をします。その中でですね、先週のメッセージも浜崎先生が嵐の中っていうのはありましたけれども、本当に実はですね、行きがけすごい大変な中にあったんです。僕はよく分かってなかったんですけども、飛行機がですね、徳島空港から福岡、福岡から天草っていう飛行機が、飛行機っていうか全部遅れてましてね。でその理由を聞くと、天候不順のためっていうことで、いろいろ今までも戦況に行って大変な目にはあったんですけれども、夜の天草便が遅かったので、少々遅れても大丈夫だっていうことで、私の中でそんなに心配はなかったんですね。で息はかなり、揺れましてカタカタカタカタカタ、この程度のことだとよくあることなんですね。で福岡に着いてからですね、ちょっとこの状況が、空港内の状況がかなり不穏になりましてね。っていうのはかなり九州荒れたみたいですね。僕知らなかったんですけれども、そして天草行きを待ってたんですけども、天草行きっていうのは五島列島とか小さい飛行機で行くところのちょっとメインのところではないところに集まってるんですね。でそこに人がいっぱい集まってるんですけれども、なんていうかこうどんどん不穏な状況になってですね、五島列島行きがもう飛びませんと、今日は飛びませんと、でその後の便も飛びませんと。だから五島列島に行く人たちはですね、その日も動けなくなっちゃったんですよ。で、そのことが起きた時に、10年前ぐらいに中国の、昆明で宣教行った時のことを思い出しました。本当に10日間お風呂も入れないで、やっと宣教が終わってやっと日本に帰れると思って、昆明は晴れていたんですけども、上海行きの飛行機が待てども暮らせども飛ばないし、理由を説明しないんですね。で突然なんて言いますか、中国語で英語も話さない地域だったので、もう皆さんバスに乗ってくださいということで急にホテルに連れて行かれたんです。で、やっとお風呂入れたなと思って、してたんですけれども、じゃあ一晩泊まって明日の飛行機かなと思ったら、夜中に起こされて、全員今から飛行機が飛びますということで上海に行くんですよね。で上海に行って、じゃあ飛行機飛ぶかって飛ばないんですよ。霧でもう全ての飛行機が飛ばなくてですね、その空港で一泊して、そしてまた係員によってやっと日本に帰ってきたっていうことをね、経験したことを思い出しました。でいやこのまま天草飛ぶのかなとか思いながらも、でもですね、今日のテーマである神様の臨在の凄さっていうのは、教会にいるから臨在があるわけではなくて、本当に私の中に臨在がありました。で実はですね、臨在を求めるってどういうことかっていうとですね、神様っていうのは罪があったり汚れたものと共にはおることができないんですね。ですから臨在を求めるっていうのは実は死を意味するんですよ。自分に死ぬ、自分に死んで神様に明け渡すという心がないと主の臨在を求める 気にはならないんですね。肉が強いととんでもないことになるんです。ですから私自身がもういつも自分の肉との戦いで、肉は怖いなとか、肉は嫌だなとか、肉は行きたくないなとか、そういう思いと、宣教という神様のために従っていくっていうことのずっとこう戦いだったと思います。でもその肉に死ぬっていうことを選んでくると、本当に死んでしまうとですね、その怖さよりも、先週浜崎先生が寝てるイエス様が共にいるのにですね、本当に弟子たちは私たちが死んでも構わないんですかって、一緒にいるじゃんっていうね、本当にその不信仰な言葉を言ってしまうんですよね。でちょうど、天草行きが飛べることになりました。でも1時間遅れてたので、もう周回には間に合わなかったんですね。 だからもう先生方が集会を1時間遅らさせて夜に始めたんですけれども、天草行きっていうのはですね、もう本当に古いプロペラ機なんですよ。でも最初からこの飛行機は揺れますって言ってたんですね、まあ、揺れるんですよ。で飛ぶ時からね、ガタガタガタ大丈夫かなっていうような飛び方をして、まあ、やっと飛んでいったんですね。で20分ぐらいですか、短い飛行なんですけれども、もう私の人生の中で今まで経験したことのない揺れでした。これではないんです。ドーンと落ちるんです。で、まあ、大人はまあまあね、ガーって騒ぐんですけれども、もう子供たちが耐えられなくなってですね、もうガーって泣き出しました。まあ、そのぐらい私も怖かったんですけれどもね、まあ5分ぐらいで終わりましたけども、まあそういう経験もさせていただきながら、まあ無事に着いて、でもまあ本当に私の心の中で恐ろしいという気持ちもあるんですけれども、でもまあ今年御言葉が与えられた、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、ですからハレルヤ、本当に主の守りを感謝をします、絶対守ってくださるということを感謝しますという、まあ、賛美が溢れてくることを思って、あ、本当に自分も変えられたんだなと思いました。でそこについて、まあ、天草の教会というのはですね、南先生という先生がですね、十数年前九州コーチングに初めて来るようになって、もうとっても霊的に戦いのひどいところですけれども、まあ、一緒に本質を学びながら変えられていったんですね。でこの10年間の中に2人の献身者が与えられて、今その2人の献身者が、まあ、先生と一緒に働いている中にあるんですね。で先生の思える中にあったのは、いや本当にこのままでいくとですね、バプテストの教会、また神学校っていうのは、まあ、ダメになってしまう。やっぱりこの本質、自分が変えられた神様の心を、まあ、伝えたいという思いで、まあ、何年間私を呼んでくださって、今回も呼んでくださったんですね。でそこでですね、まあ、いくつかの体験をしていくんですけれども、まあ、一番大きな体験っていうのは、やっぱり本当に本質に生きている、まあ、要するにその臨在を求める人たちですね、臨在とともに、要するに自分に死ぬこと、自我に死ぬことを心から求めて従っていく人たちのチームっていうのは本当にすごいなと思います。むっちゃ楽しいなって、御国かなと思うぐらいね、天草が終わってですね、福岡に行くのに車、もう天草って出て行くのにすごい時間かかるんですよ。熊本まで行くので3時間ぐらいかかっちゃうので、で4時間か4時間半かけて福岡に一緒に3人で行きました。で途中ですね、一人の先生を乗せて行ったんですけど、田中先生っていうね、この先生も熊本コーチングに来て救われて、変えられ、教会変えられていくんですけども、全も目が見えないんです、ほとんど見えないです。だけども総学者なんですよ。でその先生を拾って一緒に行きました。でね、集会をするときに、その仲間って言いますかね、本当にこう気持ちの分かるっていうか、主を愛する仲間がですね、もう賛美するだけで雰囲気変わるんですよ。ガラッと変わるんですよ。まあいい意味でも悪い意味でもですね、みんながこうなんていうか期待して、まあ本当にこう応援してくれる雰囲気だったら礼拝ってしやすいじゃないですか。でも明らかに反対してるなとかね、明らかにこうもうなんていうかいろいろあるなっていう人もいないわけではない状況の中なんですね。でもそういう中で、まあ礼拝、御用が進めていきました。その中でいくつかの不思議な、まあ、出会いがあったんです。一つ、その幹事をしてた方がですね、山川っていうんですよ。山川哲平君のお母さん、40歳になってその進学校を出て献身して、今60過ぎてるんですけれども、とってもいい教会を名古屋で作ってらっしゃるんですね。でその、まあ、お母さんと出会って、まあ、いろいろお話できたっていうことが一つ良かったことですね。でいつも、まあ、集会に行くとき期待するのはですね、神様が招いている人がいる、本当に神様がやっぱりこう心を止めていらっしゃる人がいるっていうことなんですね。で最後の集会の時にですね、みんな証ししてる時に自己紹介の中でこういう一人の姉妹が立ったんですよ。その一人の姉妹は、この中で名前を言うとハッと思う人が2人います。今村先生なんですよ。今村先生っていうのは今日の集会に来る予定はなかった、まあ、お年寄りの先生なんですけれども、元高松の常盤町のね、素晴らしい牧師先生の奥さんなんですけれども、なぜ来たかっていうと、小笠原さんご夫妻から手紙をいただいて、今津田の教会に来てます、まあ、津田の教会の先生ってこういう方ですっていうことを、まあ、何度も聞いててですね、まあ、小笠原さんたちが行ってる教会の先生だったら一回 出てみようと思って来たって言うんですよ。いや不思議でしょ。で、まあ、最終的にはまあね、まあ、半分半分の気持ちがあると思いますよ。どんなやつだろうという思いもあるかもしれないし、わからないのでね。でも本当に良かったです。すごく神様に触れられましたって言ってくださいました。でその先生たちは来る予定ではなかったのに来た人でもね、2人連れてきたんですよ。2人で、その1人の方が、まあ、本当に集会中もですね、話していてですね、なんていうか、もう水を吸うように吸い取ってるのがわかるんです。あ、本当に求めてらっしゃるなって。で、その一人の兄弟が、まあ、台湾に33年間いたんですけれども、すごく、まあ、いろんな体験をされてきたこと、自分が導かれてきたこと、これが本当に正しいのかどうか、まあ、確かめるために今回の集会に来たっていうですね、その目的が。でも全部語られることを語られることが、本当に確認になって、あ、これでいいんだって。でもう本当に来てよかったっていう人に出会えたことが、まあ、一つものすごく私の中に良かったです。で、まあ、本当に神様って、不思議なことをされてですね、毎回やっぱりこう、まあ、求めている人っていうか、本当に真理を求めている人たちを、まあ、送ってくださるんですね。まあ、その他にもね、実はいっぱいあったんですけれども、まあ何よりも本当に皆さんとの祈りに支えられてね、で今ものすごく元気そうに見えますけれども、昔とちょっと違うところがあるんですよ。前はね、かなりこうイケイケどんどんでいけたんですけども、今はまあ、いつも分かるようにこう結構厚着してるでしょ。このね、首手首とかね、足首を冷やすと本当に体調がやっぱり優れないんですね。だからものすごく今気をつけていっています。でもそれも弱さの中にあって、今主が本当に私を用いてくださっている秘訣なんですね。ですから本当に皆さんの祈りと感謝をします。で今日はですね、若い2人が臨在についてお話をしてくださいますけれども、私はね、もう一つね、賛美チームを本当に尊敬しています。彼らは臨在を求めてるんですよ。ということはどういうことかっていうと、肉に死ぬことを求めてるんです。こういう若さで、これってすごいと思いません？若い人っていうのは肉で生きたいんですよ。もっと肉を大切にしていきたいんですね。先週は浜崎先生が、霊は神様を意識し、魂、心は自分を意識し、体は他人を意識するって言いました。で、ほとんどの人は霊的に死んでいますよね、イエス様を信じるまで。ですから、体と心、自分中心に考え、そして他人と、まあ、楽しい時や良い時っていうことでも心はいっぱいだと思うんですね。しかし、この霊が生きてきて、その体と心を殺してもらう、古い人、自我を殺してもらうっていうことを求めないと、臨在や御顔を求めるっていうことは絶対できないんです。それを求めてるっていうだけで、まあ、自分の若い時と比べてね、すごいなって尊敬をします。そして主はそれに本当に応えてくださる方なんですね。ですからですね、まあ、ある方が言ってましたけども、一人で臨在を求めるのと、このキリストの体、皆さんが本当に主を求め出した時の臨在っていうのはレベルが違うというんですよ。ああ、本当に私はこの宣教中主が共にいたっていうことをいつも感じました。苦しい時に、また試練の時に主がいてくださることを感じました。これは素晴らしいことです。でも主の臨在を求める人たちが集まって、主の臨在が現れてきた時の臨在っていうのはそんなもんではないっていうね、ある、まあ、牧師先生が書いた本を読んだんですけども言ってました。で、これってすごく共同体としては大切だそうです。ですから、まあ、一緒にですね、皆さん、すべての問題は人じゃないんですよ。自我です。私はこう思う、俺はこう思うっていうね、これに死ぬっていうことを求めていくっていうことが、御顔を求め、臨在を求めていくことですから、まあ、若い人たちが、ね、立ち上がりましたから、一緒にですね、もう本当にこう主の臨在であふれて、なんていうか、前に立つ賛美チームも、また牧師も語れなくなるぐらいに主の臨在があふれて触れられるっていうね、リバイバルのいっぱい本を読んだことがあります。そういうことが起きることを期待していきましょう。アメン。じゃあメッセージをよろしくお願いします。